ありがとうございます。私、滝沢市の保育園から来たものですけれども、あ、晴れ屋保育園から来た森田と申します。今日は講義ありがとうございました。実は保育園で私たち発達 のサポートが必要な子どもたちがいて、でその子どもたちへの関わり方とかは、市の方の発達支援の先生にアドバイスをね、3回していただきながら受けてやっているんですけれども、なんか近頃思うことですけれども、なんかその、発達特性のあるお子さんの、背後には発達特性のある親御さんがいるかなと思っていまして、でもそこまではやはり保育園は届かない。そして、その今日先生にお話し紹介していただいたペアトレも私も講義しましたし、うちの職員も何人かいて勉強して、ぜひ園の方でも親御さんに向けてやりたいなという思いもあるんですね。なんですけども、なかなかそういう特性のある親御さんかもしれない方たちをどうやって引っ張ってくるかとか、お子さんに発達特性があっても、それをどれくらいの発達特性のあるかもしれない親御さんがサポートできるのかなっていうところ、どうやってこう測っていったらいいのかなっていうのが最近の課題なんですけど、先生はどうされているか、もし教えていただければ。
遺伝のことはね、はっきりは分かってないんですけど、やっぱり親御さんがっていうのは多いですよね。で、親御さんはもう30年も40年も生きてるから、例えば忘れやすくてもメモもするとか、それなりにいくつかはやってらっしゃるんだけど、すぐ消えるとか、すぐ分かるでしょ。その時にはペアトレがいいかなとも思うんだけど、やっぱグループでは無理だろうなと思う人が多々あるんです。そういう時では、アレントでは一人ペアトレっていうのをやります。一人ペアトレ、リーダー一人、お母さん一人、一対一のペアトレやります。で、半分ぐらいはお母さんの困り感を聞きます。この通り時間でやるんじゃなくて、で、あとの半分は、今日は行動を3つに分けてみようかとか、1個目で宿題してきてと。だから、まあ、カウンセリングに近いんですけれども、カウンセリングだけだったらやっぱり進まないんですね。聞くだけで。やっぱり何か、高校生の方とか大学生の方で、いわゆる ASD で学校に行けないとか親子喧嘩してるとかの方は、一人ペアトレでやった実績があるんですけど、半分ぐらいはお母さんの悩みとか困り感を聞いて、で、やっぱりちょっと講義をして、ロボットでは一対一だからあんまりやらないみたいだけど、宿題を出してやってきたから、そういうペアトレのツールがあるから、すごくうまくいくでいいなと言ってました。困ったことだけ聞いてるんじゃなくて、そうするとお母さんは、あ、こんなことをやってみましたとか、で、私もそのお母さん一緒に見てたんですけど、そのお母さんが大学生のお嬢さんのことですよ。で、宿題をやってリーダーに褒めてもらいたくて言ってますって言ってました。
そういうような継続的な関わりでサポートしていく。もしその、発達特性のお子さん の背後にある発達特性のあるである親御さんをそのペアトレにこう引き出していく、
1対1の
個別のペアトレにこう
引っ張るのには
何ていうふうなお誘いとかを、
あ、お母さん困ってないって、
あ、なるほど、お母さん困ってたら
子供にどう声かけていいかわからないとか言ったら、じゃあそれ一緒に考えましょうかっていう感じで、ペアトレをやるっていうよりも、なんか一緒に話聞くっていう感じで。で、私たち今まで1対1のペアトレは、なんか私の外来からこうアレントの方に流すことが多いんですけど、お母さん困ってますよねって言って言う方法があるんだけどって、ざっくりとこのペアトレの話をしたら、やってみたいっていう方が多いんですね。で、親子関係が楽になるよってやってみたい、じゃあっていうことで、私が電話して一人ペアトレでカウンセリングを含めてやってくださいとか言うんですけれども、
その時、今先生はその開始前に、このお母さんは個別でやった方がいいなとかっていうのは、
見立てられ
て、
はい、リーダーも分かるみたいですけど、やっぱりグループでやっててもドロップアップしてしまう人がいる。ロールプレイはやっぱり嫌です、人の前でやるのは。あと宿題ができないってお母さん、この宿題って難しくないでしょ。子供の行動を見て褒めてみて失敗してもいいんだけど、やっぱり特性があるとそれが面倒くさいんだろう、難しくて途中でやめてしまうお母さんもあるので、まあ、そういう方もし1対1でやれるなら引っ張りますけど、もう嫌だっていうお母さん、そういう時はこうもう少しハードル低くして しないといけないんですよね。
例えばその親御さんがこの知的なところでちょっとペアトレについてこれなかったらやっぱり個別にしても
そうですね、
低くして
してます。
中身は変えずにその説明とか、
骨子は絶対変えないですけど、分かりやすく、宿題もお母さんができる範囲で、お母さんを褒めて、お母さんはこれならできるだろうということで、例えばもう、例えば夜歯磨き、そこだけをターゲットにして、いっぱい言わないで、そういうふうにやってますね。問題ぐらいのお母さん、すごく多いですよね、IQ が70くらいのお母さんっていうのは。
はい、分かりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。他にどなたか、今日はありがとうございました。釜石から来た三陸駒社の桐原と申します。今月から児童発達支援と法での方を始めるんですけども、2つちょっと質問がありまして、1つは、先ほど一番最初に医療機関の活用について、その資源を利用する事前のこう診断のところっていう話があったんですけども、それ以外にこういう時には活用した方がいいよっていう場面とか、そういったものがあればちょっと一つ教えてほしいなっていうことが1点目です。でもう1点は、私たちのところでは馬との触れ合いホースセラピーを活用して今後ちょっと活動をしていくんですけども、一番最初のところで自然の中で遊びがすごい重要だというときに、そのどういったときにこう、なんていうかな、こう取り入れるときのポイントというか注意点というか、どういったものがもしあればご教授いただければ嬉しいなと思います。
医療機関に紹介した方がいいと思う場合、
そうですね、多分すごく受診待ちとかもすごくあると思うので、逆にこう地域側というか、こうなんかその判断がつくと非常にこう逆に地域で何かしようというふうにこう思えるのかとか、その辺の判断が何かあると、
はい、一つはその診断をつけることでその子にメリットがあるとき、障害デイサービスを使えるようになるとか、特別支援教育をちゃんとやってもらえるとか、本当はそういう診断でなくても学校では特別支援教育やっていただきたいんですけど、学校さんによっては診断書がなければ支援学級使えませんとか言っちゃう学校もあるので、そんなはずないですとか言うんですけれども、あとはそのさっきの障害児デイサービスを使うときには、まあ、そう診断ついた方がいい。メリットがあれ、メリットがないときは診断はいらないですよね。それとやっぱり症状を見るの難しいかもしれませんけど、夜寝れないとか、どんなことやってもご飯食べれないとか、ムカムカするとか、身体症状ある場合はやっぱりそれが気持ちから来てるんであっても、やっぱり何か隠れてるかもしれないし、一時お薬が聞くかもしれないので、そういう時はそのいわゆる、多動の子にコンサートとかではなくて眠れるようにしてあげるとか、ムカムカするんなら多分神経性胃炎になっているので、胃炎の薬出してあげるとか、そういうことが必要かなと思うの で、あとはその多動の子さん、今コンサートストラテラインチューディクとかいろいろあるんですけれども、多動だからすぐ使うわけじゃなくて、それで本当に困ってる場合ですよね。私が初心から使うのは危険な時です。道路に入って車を止めてる子とか、歩道橋から飛び降りて骨折した子とか、そういう子の場合は死ぬからお母さん使おうって言って使います。それとどうせ僕なんて生まれてこなきゃよかったんだって、もうどうせどうせどうせって言ってる子は、やっぱりお母さんの褒めとかできなければ薬の勧誘時期かなって私は思ってるんですけど、なんか学校とかでもね、送る前にやってくださってると思うんですけど、何もやらないで多分医療機関へって言ってるところもあるんですよね、学校さんで。だから本当は子供って病院の中で育つわけじゃなくて、お家とか学校の中で育っていくと思うので、私の感覚は学校が変わってくれればかなり子供さん楽なのかなっていう。いや、先生が疲弊してらっしゃるのはよくわかるんです。発達障害者支援法とかの特別支援教育なんて、ただ文言だけやるだけで予算は降りてないんですよね。先生の数は足りない、教室は足りない、何をやれっていうんだって思いますよね。だから先生方は文科省に予算請求していただきたいし、本当に学校での対応がなんか子供にとっていいものになれば、それでもダメだったら、それでもなんか本当に止めないといけないような心があった場合は 一応今新刊さん、ただの新刊さんはお断りしてるんですけど、学校の先生からお家で包丁振り回してますとか、すごい、あとお母さんがケアできない人ですとか、いろいろ状況電話でかかってきたら何とか入れてます。はい、これは裏事情です。本当に困ってる時は、はい、どうぞお使い、それはどこの医療機関でも多分 OK だと思いますよ。本当に大変なケースは待てとは言わないので。もう一つは、シェホースセラピー、
まあ、うちはちょっとホースセラピーでやるんですけども、周りにちょっとすごく川があったりとか、すごく自然環境もすごくいいので、そういったあの活動の中に、取り入れる時のこうポイントというか注意点というか、ね、そういったものがあれば。
いや、どうやっぱり 迷子になってしまう子は目離しちゃいけないなので、どんどん行ってしまうし、あとは血液病の子なんか血が止まらなかったりとか、あとはアナフィラキシーを起こす子、蜂とか、まあ、聞いとかないといけないですよね、うん、で子供にやっぱりちゃんと約束をしておこうということで、やっぱり万が一何か遭難した時とか、そういうのはゼロでないといけないと思いますけど、そこの保険というかセキュリティはしっかり考えた方がいいんですよね。なんかこの前、シワでしたっけか、スノーボードかなんか、お父さんがね、5人を直列で遊ばせて、すごくいい活動だったんですけど、外れちゃったんですよね。一番後ろの子が飛ばされちゃって、でそのワイヤーで囲んでなかったんですよ、ネットで。で、まあ、つまり気に当たったんでしたっけね。で、命を失った子がいるんですけど、行為があだになってしまったりするので、やっぱりいろんなリスクは考えておいてたと思いますけど、でも本当に自然にやっぱり触れさせてあげたいのは私本当に思います。だから大人が少ない人数でやるとやっぱ危ないですよね。まあ、障害児デイサービスさんでもやっぱ川に連れてってあげて、ちょっと目を離した時に自衛の子がいなくなって、たまに見つかってないですよね。立ったか立ったか歩いて行っちゃったか、あ、水に捉えたか、その時に1対1でちゃんと大人がいればそういうことではなかったのかなとか思うんですけど、
は
い、なんか
お前
を
答えたらありがとうございます。他にどなたかございませんでしょうか。はい、
今日は大変わかりやすいお話ありがとうございました。名簿にはちょっとメンバーチェンジをしてもらったので載ってないんですけれども、美容法人アコモンの代表しております成田と申します。私たちは保護者の立場で活動してまして、テアトレの方も、何人もこう受講してきてるんですけれども、お母さんの中には、母子家庭であってお子さんも大きくて行動障害も出てしまっているとか、学校からももう出て行ってほしいって言われたっていう、こうすごくこう孤立した状態にある方もいらっしゃって、そういう状態の人を、ペアトレをやったらいいんだと思うんですけど、余裕が全くないんですよね。その辺はどういうふうにサポートというかしてあげたらいいのかなっていうふうにいつも悩んでるので、何かアドバイスありましたらお願いします。
はい、発達特性持ってる人をね、医療だけでとか教育だけでとか福祉だけでっていうのは無理だと思うんです。全ての力がやっぱりいると思うんですね。で、経済的に困窮してる方にペアトレじゃないですよね。まずお金っていうか生活の保障じゃないですか。でも犯罪に関わってるようであれば、やっぱり警察の方に入ってもらってきっちり生安課で教育してもらいたいとか、本当にお母さんが疲弊してるときはちょっとお母さん休めないといけない、レスパイトさせないといけない、その時は子供を一時保護するとか、一人ではできないんですよね。だから私はもうケース会議すぐに開いてもらいます。で、児相さんも来てもらって、みんなで話し合うと誰が何をすべきかが分かって、で、お母さんも入ってもらう時もあるんですけど、絶対私一人ではやれないっていうのは分かっているので、はい、ペアトレやってもらうんだけど、その余裕ないですよね。子供がすごく荒れてるんだもんね。
で、子供も、危険だからということで、入院とかっていう状態になったりするんですけど、子供の方も親との信頼関係が築けなくて大きくなってしまっているので、自分が邪魔だから入院させられるとか、そうなるので、で、病院の中ではすごくこういい子にして、先生の言うこともよく聞いて、 で受け答えもきちんとする、できるだけ早く出たいからそうしてる感じで、まあ、仮退院とかっていうふうにするとまた荒れるんですよね。なのでもうどっから手をつけていいのかっていう。
でもそれ愛着障害なのかな。ちっちゃい時からお母さんに愛してもらいたかったけど愛してもらえなかった。今でも愛してもらいたいんだと思うんだけど、年齢的に素直に僕のこと好きって言ってたって言えないですよね。反抗しかできない。でもお母さんの愛情待ってると思うので、はい、お母さんはもう愛し続けるというか、
そうですね、その愛情表現が多分うまく母親ができて思って責めてしまってると思うんですけど、
で、ね、で私とかね、まあ、一応勤務時間があるじゃないですか。で相談専門員さんというのは地域に散らばってるんです。しおさん来てらっしゃいます。相談専門員の方いらっしゃいます？いらっしゃらないですか。相談専門員っていう、まあ、何でもそんでもないけど、まあ、その人によって肢体不自由が強かったり精神が強かったりするけど、家のことを全部ひっくるめて考えてくれるし家庭訪問してくれるんです。そうするとやっぱり語弊がありますけど、言葉にゴミ屋敷、お母さんが片付けられない人だって分かったらまた 何を支援したらいいか分かりますよね。あ、経済的に大変だよとか、お父さんが DV だよとか、そういうので多分分からないこといっぱいあるので、相談専門医さんに入ってもらってお母さんにしょっちゅう会ってもらって、お母さんはゆっくりゆっくり、なんだろう、お話聞いてあげて、お母さんの考え方を変えてもらうとか、みんなで協力しないとできないかな。ペアトレだけでは多分、なかなか入っていかないのかな。で子供さんにその相談専門医があって、お母さんこんな考えてるんだよって素直になれないの分かるけどとか、こう泣こうでやってもらうとか。でも私子供がそうやって反抗してる時には絶対ラブミーだと思うんです。僕のこと愛してってお母さんに言いたいんだけど、今までその肯定的注目で引けなかったわけですよね。
そうですね。
こんだけ悪いことやっても俺を見捨てないかって
試すような
ね、人を殺したって俺を見捨てないかって、もうその辺になってきてますよね。もうそこまでご熱心も難しいんだけれども、だから何だろう、いいとこ見つける、それこそピアノでね、でお母さんの気持ちを言っていくしかない。でどこで彼がそれをキャッチしてくれるかどうかわからないんだけど、彼に対するなんか介入、例えばこうスポーツをするとか、さっきの、自然に行くときに子どもたちのリーダー役にやってくれないかとか、すごくいい子みたいなので、なんか子どもが一番幸せって感じるときって、褒めてもらったときもそうなんだけど、私は今感じてるのは人の役に立ったとき、やったぜ、生きがい、やりがい、でそこにありがとう、あなたのおかげで私は生きれたよとか、この子助かって、そういう体験がやっぱり生きていく力になると思うから、彼にやっぱりそういう実体験をなんか積むチャンスをあげたいなと思うし、そういう やる中でやっぱりお母さんのことも俺を怒るしかなかったんだなっていうのが分かるのはまだまだ先だと思うけど、殺人とか行く前にね試してると思うので、はい、どんだけやっても俺を見捨てないか、でもそこだと思うので、だからみんなの協力を得ながらピアノのスキルはとってもいいと思いますけど、はい、大変な方だと思います。
ありがとうございます。二度目ですみません。先生のお話を聞いてても今の質疑応答をどうしてもやっぱりすぐ医療とか行かないとか、まだ医療もまあパンク状態ということで、まあ、やっぱ教育現場とか福祉とか保育そのところでの対応をしていくっていうのがとてもこれからニーズ高まってくることを思いました。それで先生がされてるアレットの活動なんですけれども、これはどうやって立ち上げられたのか教えてください。
外来に患者さんが増えてきて、私がいくらお母さんに褒めてきても全然立ち上がらなかった。でピアトレっていうのがなんかいいみたいだっていうのをニュースで知って、で勉強してこなくてわからないからっていうんで、私と看護部長が申し込んだんです。東京の各施設1名って言われて、私の方遅かったので私落ちたんです。で看護部長が勉強してきて持って帰ってきて、最初は私でもうまくできないから協力してくれるお母さん ADHD の子のお母さんと ASP の子のお母さん2人にこういう理由でって言って、で病院で始めたんです。すごくいいね。でちょっと力つけて、じゃあ今度3人ぐらいで、で何チームかやってるうちに、これすごくいいじゃない、私が外来で時間かけて喋るより、お母さんすごく元気になってくる、最初髪振り乱してたお母さん綺麗になってくる、なんてこれいいんだろう、困ってる人岩手県にいっぱいいるよね、どうやって広めることができるかということで、最初私とその参観部長がですね、例えば都のレインボーさんに呼んでもらったそこに行って、手当たりがいいですよとか言って、私はこの講義をして今からだ実践を見せますということで、その看護部長がセッション1と2を見せて、で豊山根さんにもそういうことでオファーが来たんで行ったんですね。でそういった原因実は何年間やってたんですけど、でうちの看護部長が定年で辞めちゃった。そうすると私診療しながら一人ではできないので、どうしようかって言った時に、市町でいつも外来で会ってる、新学級の先生であったりとか、手話サプリの細川さんだったりとか、相談専門医の方にペアドリはいいから広めたいんだけど一緒に活動してくれる人この指止まれって言ったら一人が止まってくれたっていうの で、うん、でその時にお金も何もなかったんですけれども、そのお金のもらい方を教えてくださった方もいらっしゃって、岩手県の委託授業をいただいたのと、生き生き財団のお金をいただいて、3年間そのお金でペアトレーをあちこちに行ってとか、あとは、お母さんにペアトレーを提供してるんですが、それ、シワサプリでやってるんですね。リーダーはただではできないですよね。リーダーが90分お母さんのやっぱり講義やったら、ペインしないといけない、そのお金を今、その補助金から払ってます。で補助金が今年で終わっちゃうので、となるとお母さんに全部請求しないといけない。今ワンコインもらってるんですけど、
ワンコインというと
500円、だから 全部でうちは旧セッションなんで4500円ですかね。大阪だったら全部工程で4万とか取ってるとこあるんですけど、やっぱり1回500円上げても700円かなってところがあって、それ以上上げれない、じゃあどうしようかということで、今年のリーダー研修というのは補助金なしで1人の方に2万円払っていただいて、28人来ていただいて、そのうち謝礼とか実費払うと少し残りますよね。でそれでつないでいこうかと。であとは今キリンビールさんとか損保ジャパンのなんか、はい、支援取れたらいいですけど、やっぱりお金の経営が本当にだからペアトレを誰がやったらお金の面がクリアできるのか、例えばどっかの上級の人がやったら自分の仕事をほったらかしてペアトレやんなきゃいけないわけですよね。なんかいいアイデアありますか？
そうです、そこが一つ課題になるかなと思って、いろいろこのアレントさんでは音楽療法とかされてるじゃないですか、はい、これもやっぱり
それは別の、その中に一人当事者のお母さんが入ってられて、みすゞ広場の阿部さんなんですけど、はい、自閉症そこで、やってるアレントの一つの事業ではあるけれども、あとは SST は、セリフ先生がずっとやってたタグボールだったりとか、カラオケに行って、ボーリングをやるとか、それに少し補助金を出したりとか、メインの仕事はやっぱり子育て相談とペアトレです。
だからこのペアトレ、もしこの今後このいろいろなところでペアトレをこう受けて、このリーダーになっていく方が増えていくと、その方もこう生計を立てられるくらいの何ていうか資格があったりとか、そういう職場というかなっていくため
にペアトレだけでは多分食べていけないですよね。
そうですよね。というとやっぱ行政の方のサポートというのも必要になってくるかな
と、はい、でも行政は丸抱えしないじゃないかこうやって委託事業でどこかがやってくれたらいいかなっていう形の件はそうなのかな、県の方いらっしゃいますか、そうかなと思うんで、本当にやっていただきたいなと思いますけど、
わ、はい、かりました、ありがとうございました、は
い、あとアゲントのいいところはね、7人しかいないんですけど、医療職、福祉職、学校の先生、保育所の先生、当事者のお母さん、相談専門医、全部揃ってるんですね。それが子育て相談を受けると、お母さんのニーズにまず誰かが答えることができるっていう、なんか少数ですけど、はい、なんか全部揃って、だからこういうのが、まあ、あちこちにできたら、岩手にできたら、そこを中心になんか広がったらいいのかなと思って、 言ってるんですけど、なんかなかなか動いていただけなくて、で特にあの周辺の市町村すごく頑張ってらっしゃる気がします。一之瀬さんとか二戸さんとか、なんか森岡さんが素体が大きいのか、なかなか森岡のお母さんがどうして森岡でペアトリやってくれないんですかっていうか、じゃあ森岡に動いてもらってくださいとか思うんですけど、もしでも何か立ち上げるのに何かお手伝いはいくらでもやらせていただくので、1回目だけはうちがサブリーダーとかリーダーで行くとか、そういうことでお立ち上げのお手伝いは、はい、で今まで行ったことがあるのは一ノ関とか二戸とか、あとどこに来てますかね、あと宮古、釜石さんは今度豆の木さんから直接にどなたかがペアトレの講義にいらっしゃると聞きましたけれども、あとですね、あの学校の先生にはペアレントお母さんですよね、同じ豆の木さんの先生がティーチャーズトレーニング、ティートレ、ティートレ、中身を見ましたけどほとんどペアトレと変わらないので、違うのは集団か個人かですよね。1対1でやるのか50人のクラスで1人だけ褒めるのは難しい、まあ、そういうことの違いだと思うので、基本的にはやっぱり子供のいいところいっぱい見つけてそれを言っていってあげるっていう、褒めるっていうよりも、はい、これもまあ読みやすい本で、はいはい、頑張ってください、お手伝いがお願いします。はい、
ありがとうございました。北上市立子ども教育センターで教育相談をさせていただいた斉藤と申します。センターでもペアレットトレーニングさせていただいていて、とても効果を感じています。本日も勉強になりました。質問はペアトレのことではないですけれども、今の感覚過敏ど真んところで内臓の感覚のお話が出たんですが、私以前政治の方も支援させていただくところで、内臓のその感覚のところはなかなか気づいてあげれなくて、支援もどうしていいのかっていうのを迷うところがあって、お子さん見てても自分で喉の渇きとか訴えれなくてパニックになって、私たちはそこの原因が分からなくてっていうところがあって、小さい力この内臓核のところで何か関わりのところとかでできることがあるのか、それともそこは成長のところで仕方のないことなのか、お話しいただきたいのと、あともう一点、服薬している子はセンターに何人かいるんですけれども、必ず服薬後に行動記録表というものをご家族に取っていただいているんですけれども、服薬後のなんか行動がこう感触が増えたとか、何かな、熱性痙攣があったとか、副作用とはまた別のところも何か副作用として捉えてしまっている親御さんもたくさんいて、そういった親御さんに服薬後に私たち支援者が何かどういう関わりをしていけばいいのかなというところをお話しいただけると助かります。お願いします。
両方難しいですよね。そのちっちゃい子の喉が渇いてパニックというのはやっぱり現場の方だから分かったということですよね。反対に医者なんかは全然分かってないと思います。そういうので子供ただパニックになってるだけですね。何か分かんないですもんね。それどうやったらいいんでしょうね。パニックの時はまず飲んでみようかとか、おしっこ、それ従わないですよね。多分この従います。だからもし言葉が分かるお子さんだったり、分からないんですよ、まだちっちゃい子。分かります、
絵とかの理解がいろいろこう絵カードとかテクスとかいろいろ試すんですけれども、うん、いざこう一度パニックになると何も入っていかなくて、うん、できることはやってはいるんですか。その何の感覚ってこうどういうふうに、
多分本人はイライラしか分からないと思うね、うん、それが喉が渇いてるっていうような感覚では上ってきてないと思うので、まあ、でも命守んないといけないので、定時飲水とか定時排尿とかちっちゃい時はそれしか仕方がないかなと思うんですけど、でそういう時に言葉が分かってきたらテクスでもいいんですけど、あ、お水を飲んだら良くなったねとか言ってこう教えてあげてもいいのかなと思うんですけど、難しいですよね。大人になったらもうちょっと自分の言葉で考えて食べてみてとか熱測ってみてとか分かるんだと思うけど、定時で飲んだり、だから脱水もなりやすいと思うんです、そういう方って。脱水なのほど大変なので、あと答えにはなってなくてです。あとお薬ですよね。今のコンサーターは痙攣起こす子ありますよね。あります。私も3人ぐらいあったんです。
コンサーターの子はいないんですけど、エビリファイであったりだとかリスコ かダムだとか、
うん、エピリファイリスとかダムでは痙攣はないと思うんだけど、ご飯いっぱい食べるようになりますよね、
はい、
太ってきますよね。でそれお母さん聞かされてないとびっくりしますよね。喉ヘマーチになったりとか、あとエビリファーが少ないとリスパダールだとパーキンソンみたいに手がブルブル震えるとかは少ないですか、うん、子供は出にくいって言われてますけど、
あの時もありました、
うん、でリスパでイライラする子あんまり見たことないけど、エビリファー時々いますよね、はい、とんでもなくイライラする子、うん、なんか急遽に飛び込んだと見てた私が出して、まさかそういうのと思います。それが実際には全然わかんないんですね。あとこのサタの子は痙攣ほぼないって言われてますけど、私3人経験してて、1人2人の脳波異常があって、お母さんどうしますかってやめたらいいんだけど、やめたくない、このサタこんなに効いてるのにということで、転換の薬デパゲンと一緒に飲んでます。で今痙攣は全然ないという、うん、なんかあとは熱性痙攣は多分関係ないですよね。でもお薬ってタイミングあるでしょ、飲んですぐなんかこうたまたまやったらやっぱりそこにお母さん因果関係を求めたくなりますよね。ただ基本的には6歳前の子でコンサータも6歳以上しか使えないので、なるべくは使いたくないんだけど、本当に大変なのがありますよね。お母さんのノイローゼのあれがギャーってやってる子の場合は、はい、エスパダールかエビリファイは粉をほんの少しですけど飲んでもらって落ち着く子とか、あと多能の子ではストラテラの液体とかありますよね、あれを少しとかは使えます。基本的にはお母さんも使いたくないしね、薬、うん、私も使いたくないんです、できるだけ使いたくないんですけど、でそういう時に因果関係ってやっぱりわからないんじゃないですか。だから大丈夫と思うけど主治医に聞いてみたら主治医にやっぱり医療的なことは医療で聞いた方がいいのかな。で勝手にやめるのはお母さんやめた方がいいよ、やめたいならやめたいんだけどって言わないと、うん、急にやめたら危険かもしれない、そういうアドバイスは大事かと思うけど、うん、ちゃんとお母さん、もしお母さん聞けないなら医者についていってあげるよとか、聞きたいことをメモしとかないと、お母さん医者の前で真っ白になるお母さんありますよね。何をメモしてそれを渡してもいいし、看護さんに渡してもいい、そういうアドバイスをしていただけるありがたいですけど。
わかりました、ありがとうございます。
一番遠いですよ、
すいません、今日のお話聞かこえますか、いいですか、
やばい、
はい、60人の子どもの中で結構障害があるかなっていう子どもさんが多いですよね。それでお母さんから手帳を持ってます、手帳を持ってませんっていうお話が出てくるんですけど、学童クラブは手帳を持ってお子さんに返して障害者っていうことで補助金いただいてるんです。多分学童やってる方は、で2人まで障害者は手帳に2冊あると2人分の障害者の方の補助金が出まして、1人を雇うことができるっていう、150万1年間っていう計算で雇うことが できるんですけど、ところが障害者の手帳を持ってないくて大変なお子さんが多くて、その手帳を勧めるとうち障害でないからっていう感じで断られるということがあって、障害者じゃないからっていうことで断られると、私たちの子供を見るのに一人雇わなくちゃいけないんだけど大変なんですよね、そのお金の運営するっていうことで、でその障害者でないっていうことで手帳が出るんですけど、それは今先生だからお聞きするんですけど、お母さんが頼むと出るんですか、それとも出しますよっていうことなんでしょうか。
なんか身体障害とか知的って比較的楽ですよね。等級決めたりとか、知的だったら一応リスクとかで数字が出るので、発達特性っていうのは、困ってたら、なんだろう、社会的な資源を 使わなきゃこの子は困るという時点で手帳は書けると思いますけど、うん、だからそれ抵抗のないお母さんはあるし、すごく抵抗を示すお母さんもあるんですけど、私は社会的資源を使うためのパスポートみたいに思ってますから、店長は、うん、割り切った方がいいんじゃないっていうアドバイスもする時もありますけど、いらなくなったら返せばいいかなって、うん、別に一生これを待たなきゃいけないってことないから、子どもさんが発達して何もヘルプがいらなくなったらもういりませんって言って返せばいいんじゃないの。だから早くもらうと小学校1年生で学んでるお母さんがありますよね、いわゆるあの精神の手帳ですけれども、うん、で比較的まだお母さん増えてきてるような感じがするんですけど、でお母さん書いてほしいって言ったら、用紙を持ってきてもらったら私は書いてますけど、うん、その等級判断するのは役場と思うんだけど、まあ、コマ以下を丸つけてるつけるところがあるので、でも大人の用紙なんですよね、まあ、ほとんどできないになっちゃうんですよね、大人に対する質問なので、うん、でもそれあった方がでも本当にいいサービス受けれるんですよね、子どもさんからすると。
私たちにすれば、手帳あった方が楽なんですけど、なかなかそれを入ってもらってくれるお母さんたちって、うちは障害がありませんっていう方が結構いるので、
うん、どうしたらいいですかね、この制度が例えば、特別に配慮を要するぐらいの診断書に行けるとかだったら、お母さんは賛成します。
学校からも多分、ね、言われてるみたいなんですけど、病院にも行ってないのかもしれないんです。それで帰ってきて、学校で縛られた分帰ってきてから暴れるんですよね。そういうこう切れ方をするっていうので、見てもらったらって言うんですけど、行ってないっていう、
なんかそういう時ってお母さんは自分の子を何ともないって思ってる場合もあるけれど、ほとんどの場合は気にはなってるんではないかってみんなスタッフは言ってます。本当はやっぱりうちの子ちょっと落ち着きないとか、なんかパニックなるよねとか心配はしてる、そこを言われたくない、うん、なんかそういう感じかなと思うので、なんか寄り添ってあげないといけないと思うけど、子どもさんを損してるよねっていうのがやっぱ一番大事かなと思うんです。通常学級か支援学級か決めるときに、やっぱりお母さんすごく偏見のある方っていうのは支援学級嫌がります。あそこはできない子が行くとこでしょうって、いや今お母さんそんな時代じゃないか、お勉強遅れないために行く、今逆転してるよ、新学級の方が進んでるところもいっぱいあるからね、でいっぱい説明するんですね。で、子供って勉強好きだよねって、分かるように教えてもらったら絶対好きだよね、通常学級にいたらね、構ってもらえない、集中できない、でも新学級にいたら1対1で分かる、で子供にどっち行きたいって大体新学級に行きたいって子供は言うんです。で、この男だよね、お勉強遅れないよねっていう視点でお母さんにお話すると、小学校の間は支援学級でびっちりやって、中学校で今度通常に行けばいいんじゃないのとか、そういう方たくさんいるので、なんかいっぱい説明してあげると、その障害っていうのはその本当に行政的なもんだっていうところを分かっていただくと覚えてもらえるんだけど、やっぱり一人歩きしてるんですかね、障害児、障害児なんか法律がちょっと違うに広まっちゃったって感じはしますよね。だからその手帳を取ったら1人が入る、請求できるわけですよね。手帳じゃなくてできたら一番いいですよね。手帳ってやっぱりこうなんか生涯持つもんだっていうイメージがあるんじゃないですか、やっぱり、うん、そうじゃなくて、例えばこの2年間は使えますっていうような期限付きの、なんかこの 2年間この子には手厚い関わりが必要だからっていうのを書いてもらって、でそれで1人申請できたらいいですよね。それは行政ですもんね。でも、
ね、でも話してみますので、
得するからって、はい、子供得するからって言って、はい、
はい、ありがとうございました。